お母さん、神様っているよね。小学4年生の次女が学校から帰ってくるなり、私に話し出したことがありました。一体どうしたの？萌ちゃんが神様なんていないっていうの。神様なんて見たこともないし、どこにもいないよって。そうなの。でもね、私は神様はいると思うよ。だってお父さんやお母さんが私たちのことをいつも神様にお願いしてくれているし、目には見えないけど神様は絶対いると思うよ。そうね、空気や風だって目には見えないけど、その空気があるおかげで私たちは生きていられるからね。うん、でも萌ちゃんが神様がいないって言った時、何にも言えなかったの。神様いるよね。いるよ。そう言って私は次女を抱きしめました。この子に神様を感じる心が育っていることに感謝しながら。そういえば長男と長女にも同じ頃に神様を感じる出来事があったことを思い出しました。今は中学3年になる長男ですが、小学4年生の頃にラグビーを習い始めました。ラグビーというスポーツは体と体がぶつかり合うことが多いので生傷が絶えません。ある日の練習の後、傷がひどい時に、大丈夫？と私が声をかけると、大丈夫、ちょっと痛いけどね、と答えました。お父さんやお母さんはね、いつもあなたが怪我をしないように神様にお願いしてるよ。神様が守ってくれているからこれくらいで済んでるのかもしれないわね。あなたも自分のことをしっかり神様にお願いしないとね。うん、わかってる。それよりお母さん、ワンフォアオール、オールフォアワンっていう言葉知ってる？コーチから教えてもらったラグビーの言葉なんだよ。一人はみんなのために、みんなは一人のためにっていう意味で、ラグビーは仲間を大事にする気持ちが何より大事なんだって。いい言葉ね。お母さん、僕のこといつも神様にお願いしてくれてるよね。だから僕もチームの仲間のこと神様にお願いすることにするよ。まあそれはいいことね。お母さんもあなたや仲間がラグビーで怪我をしないように、今まで以上に一生懸命神様にお願いするからね。ありがとう。怪我で痛いはずなのに、それも忘れて笑顔で話す息子の顔を見て、神様にお礼もおさずにはいられませんでした。中学1年になる長女は、幼い頃から体を動かすのが大好きです。今はテニス部に入って、毎日遅くまでの練習で真っ黒に日焼けしています。その長女が、やはり小学4年生の時のことです。その日も、いつものように学校から帰ってきて、ランドセルを置くや否や、行ってきますと、お友達と遊びに出かけました。いつものことなので、気をつけてと送り出したのですが、その1時間後に、電話で娘の塾を知ったのです。公園の遊具から落ちて左手首の骨折、全治2ヶ月でした。骨折してからの毎日は不自由なことが多かったと思います。そんなある日のこと、学校から帰ってきた娘が、お母さん、今日健太くんが私のカバンを持ってくれたんだよ、と嬉しそうに話してくれました。同じクラスの健太くんという男の子は、どちらかといえば普段娘とあまり話すこともないのに、授業で別の教室に移動するとき、さりげなく娘の荷物を持ってくれたのでした。私は娘に、よかったね、健太くんは骨を折って大変そうなあなたを見て、なんとかしてあげたいと優しい気持ちで手伝ってくれたんだね、と言うと、骨を折っていろいろと困ることも多いけど、みんなが優しくしてくれるから嬉しいこともいっぱいあるよ。お風呂に入っていて片手だとこんなに洗いにくいとは思わなかった。 お母さんに髪を洗ってもらえるのも嬉しいよ、と恥ずかしそうに話すのでした。私、元気になったら、今までよりももっと困っている人がいたらお手伝いしようと思う。お母さん、これからも怪我をしないように、私のこと神様にお願いしてね。もちろんよ。あなたのその心、きっと神様も喜んでくれるわよ。長女にとって、この左手首の骨折は、人の思いやりや、それまでできていたことが決して当たり前ではなかったことに気づく良い機会となりました。ただいま。元気な声で次女が帰ってきました。お母さん、今日ね、萌ちゃんに神様はいると思うって言ったよ。
そう、それで萌ちゃんは何て言ったの？
私がそう言うなら神様はいるかもしれないねって。